7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオフィノネシア、伝えること、つながること、意見のあること。 Selamat malam, konbanwa。 こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りいたします。5月7日月曜日、こんばん。これからの番組は、はじめにニュース、続いて時の問題をお送りいたします。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
これで最初のニュースです。インドネシアはラオスとの貿易は上昇すると楽観的についてお伝えします。在ラオスインドネシア大使館の経済部のウィシュヌ・クリスナムルティ部長は、ラオスとのインドネシア貿易収支が急増すると楽観的です。彼はインドネシアの貿易赤字は今後数年で黒字になると考えています。ウィシュヌ・クリスナムルティ氏は5月6日日曜日にラオスのフィエンチェンで、2014年のインドネシア・ラオス貿易収支の価値が約4400万ドルに達した時、インドネシアは約3500万ドルの赤字を経験したと述べました。しかし数年間赤字の数は少なくなっています。さらに彼は2021年からラオスへの毎年700万トンの石炭納入契約があると思い出させました。ラオスは発電所のニーズに合わせて石炭を輸入します。彼によると、商品の輸出が終了する場合、インドネシアは非常に大きな貿易黒字を得ることができます。それでは次のニュースです。観光大臣は航空会社に中国ロンボク便を開設するよう奨励するについてお伝えします。インドネシアのアリフ・ヤヒヤ観光大臣は、国内航空会社にいくつかの中国の都市からインドネシアの西ヌサタガラ州のロンボクへの便を開設するよう奨励しました。アリフ・ヤヒヤ大臣は5月6日日曜日に上海市でのインドネシアフェスティバルイベントで、バリ以外の成功に販売している観光地はマナルだと述べました。現在中国からの観光客は、以前としてバリはインドネシアでのおすすめ観光スポットとしてになりました。今年は観光大臣は300万人の訪問者を訪れる中国人観光客の数を目標としています。この目標を実現するために、観光大臣は中国最大のオンライン旅行パッケージプロバイダーであるシートリップと協力しています。シートリップはインドネシアのすべての観光地を、特に2018年にワンダフルインドネシア訪問プログラムを促進する予定です。それでは次のニュースです。アリフ・ヤヒヤ観光大臣、政治のイベントは観光者の訪問数に影響はないについてお伝えします。インドネシアのアリフ・ヤヒヤ観光大臣は5月7日月曜日に中国の上海市で、インドネシアの政治のイベントは一部の地域への観光客の訪問水準に重大な影響を与えないと述べました。そのため彼は、今年の1400万人の観光客、その300万人は 中国人観光客という目標は達成することができると楽観的です。大臣は2017年にインドネシアへの外国人観光客の訪問への中国の貢献は 15% に達したと述べました。今年は彼は 20% を目標にしました。中国からの外国人観光客の数に達する努力は、観光省は8月にジャカルタとパレンバンでのアジア大会の開催に関する観光を促進しました。それでは最後のニュースです。国会はアジア大会と国際通貨基金世界銀行の会合に向かい、社会の秩序を守るよう要請したについてお伝えします。インドネシア国会のバンバンソサティオ会長は、インドネシアでの2つの収容イベント、8月に2018年アジア大会と10月に国際通貨基金世界銀行の年次総会を迎え、インドネシアの人々に助力を維持するように呼びかけました。その一つは治安と秩序を維持することからです。彼は8月6日日曜日にジャカルタでバンバンソサティオ会長が語ったものです。彼によると、2つの大きなイベントは完全な社会のサポートで、インドネシアは良いホストになる必要があります。バンバンソサティオ会長は、この2つのイベントは社会のすべての予測が友好的なインドネシア人とヒューマニストのイメージを示す勢いだと信じています。これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。コメントのコーナーです。国内外で実際に起きている問題に対する RRE ワールドサービス Voice of Indonesia の意見をお伝えします。リスナーの皆さん、コメントです。今日はインドネシアの海洋文化復興についてお伝えします。インドネシアの操船は素晴らしい船員でした。これは驚かないことです。なぜなら、インドネシアは世界で2番目の長い海岸線を持つ最大の列島の国からです。インドネシアは海洋国です。3分の2のインドネシアの地域は海です。このような大きな範囲で、インドネシアの海は高価値の海洋の生物と非生物の両方の海洋天然資源多様性が豊富です。さらに、インドネシアの海洋は利用できる多くの可能性を秘めています。例えば、海洋観光、石油やガスなどの再生不能エネルギーと再生可能エネルギー、珍しい鉱物、非常に経済的な島間輸送媒体としてです。インドネシアの海洋文化を復活させるため、インドネシアの国軍海軍は2018年5月4日から9日まで、西ヌサタガラ州のロンボクで2018年の多国間海軍コモード訓練を開催しています。この3回目の多国間訓練は、世界中の36カ国の海軍が参加しています。15隻の参加国の戦艦の機関と36隻のインドネシア海軍の戦艦、11台の輸送機と戦闘機を示し、その訓練も5500人の軍人以上によって参加しています。大規模な水域を持つ国として、インドネシアはまた収容武器システムの人的能力と権力を伴う強力な海軍力を持つべきです。多国間海軍コモード訓練は、海軍の強さを高めることができると期待しています。インドネシアの海洋文化を復興することが期待されることに加えて、インドネシアはかつて海洋国であったことを世界に示します。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史のコーナーです。今日は1949年5月7日、ルム・ ロエン契約のことから始めます。ルムロエン契約は1949年4月14日に始まったインドネシアとオランダの合意であり、最終的に1949年5月7日にジャカルタのレシインデスホテルに署名しました。この名前はムハマド・ルムとヘルマン・ファン・ロエンの両代表者から取られました。この会議の目的は、同じ年にハーグで開催されたラウンドテーブル会議の前に、インドネシアの独立に関するいくつかの問題を解決することです。この契約は非常に厳しいので、ジャカルタのインドネシア共和国政府へスリスルタンハムンクブオの旧市の濃度を強化するために、バンカ亡命から分離したと、ジャカルタのスリスルタンハムンクブオの旧市の存在を必要とします。スリスルタンハムンクブオの旧市は、ジャカルタはインドネシア共和国だと語りました。次に1992年5月7日には、スペースシャトルのエンデバーは打ち上げたことについてお伝えします。エンデバーは NASA が所有している最年少のスペースシャトルです。この宇宙船は1986年に墜落し、7人の宇宙先行士を殺したチャレンジャーを置き換えるために作られました。エンデバーは1982年2月15日に開発され始め、1992年5月7日に宇宙に打ち上げました。エンデバーは米国宇宙機関である NASA 艦隊で運行されている3つのスペースシャトルの一つです。他の2つの宇宙船はディスカベリーとアトランティスです。最後にウラジーミル・プーチンは2012年5月7日、ロシア大統領が就任されたことについてお伝えします。ウラジミル・プーチン大統領は2012年5月7日月曜日、モスクワの野党グループによる討議デモで大統領に就任しました。元 KGB 秘密主警察官の制約は、クレモリのセント・アンドリュースホールで即興会パトリアチ・キリルの指導者によって行われました。このイベントには約2000の招待状が出席しました。就任後、プーチン大統領は短いスピーチを与え、大統領ガード軍の検査と招待記憶と一緒にフレンドリーなレセプションが続きます。プーチン大統領は実質的に4年間首相を務めたが、一時は2008年ドミトリーメドウェーウェーフの近くの CG 社が署の位置を保持するものの本当の大統領でした。以前にプーチン大統領は8年間ロシア大統領を務めました。プーチンは2012年3月議論の余地がある選挙で3回目の大統領選挙に勝ちました。プ プーチン大統領は今後6年間でリーダーシップ期間を終われれば、ヨセフ・スターリンの指導者以来ロシア最高指導者になります。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア区の時間です。今日は、大統領は輸出が非伝統的市場に争点を当てたいについてお伝えします。国家投資を増やすため、ジョコ・ウィドド大統領は全ての内閣官僚に非伝統国営の輸出市場を拡大を要請しました。大統領は9月4日金曜日、ジャカルタの大統領府で、インドネシアと南太平洋地域の国々の協力を強化するというテーマで限定された会議で願いが伝えられました。ジョコ・ウィドド大統領は、インドネシアが南太平洋地域の諸国との貿易関係を強化することを望んでいます。これは、インドネシア製品の輸出市場を開拓する努力の一つです。大統領によると、インドネシアは非常に戦略的な位置にあるということです。これは他国、特にインドネシアに近い国との外交的、経済的関係を改善するために活用できるはずです。大統領はまた、インドネシアはインド洋と太平洋の2つの大陸と2つの太陽の間にある非常に戦略的な場所であることを思い出させます。この条件は、インドネシアの外交政策と経済の方向性を形成し、国益に活用すべきです。特にインド洋地域の国々のために、大統領によると、インド洋リム協会イオラと呼ばれる協力フォーラムが形成されました。しかし、太平洋地域、特に南太平洋では、地域における協力を改善するための開始が必要ようです。大統領は、ナウル、バヌアチュ、フィジー、ソロモン島、サモア、トンガなどの南太平洋地域の諸国は、地域間、文化、総額金支援の教育、投資と貿易の経済など様々な分野で、インドネシアでの協力に非常にオープンだと考えています。提供されているインドネシアの商業業の主力製品には、海洋、漁業、サービス産業が含まれています。西太平洋諸国との貿易関係は、インドネシア東部の加速回路となる可能性があります。その鍵は、南太平洋地域の国々とのインドネシアの国主システムのスムーズな接続性によって支えられている文化的経済性の両方の接続性を強化することです。これでインドネシア区を終わります。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、そんなインドネシアの時間です。今日は東ヌサテンガラ州のウリン村をご紹介します。リスナーの皆さん、東ヌサテンガラ州のプロレス島の東部には南スラウェシ州から由来するバージョチョークが大半を占めるノーションがあります。村はカンプンウリンと呼ばれ、マウメレの後代にあるノーションで、正確にはアロクバラッグのウォロマラン村にあります。リスナーの皆さん、ウリン村は海に設立された多くの人々を主欲する村です。したがってこの村を訪問すると、非常に美しい海の景色が表示されます。漁師の村はインドネシアではほとんどが発見されていますが、そこは地域が住宅に使われているにもかかわらず、海水はかなり透明だという、ウリン村と他のノーションとは区別されています。リスナーの皆さん、1992年フロレスで地震と津波を発生するとき、海水の上にある村は津波によって破壊され、多くの死傷者を引き起こしました。災害の後、一部の住民は他の場所に移動したが、ほとんどの人々は家を再建することを選びました。リスナーの皆さん、ウリン村の人々はとてもフレンドリーです。彼らは彼らの領土に入る入場者を満たすように笑顔で挨拶するでしょう。この村を訪れたいと思っている人にとっては、既存の道路が非常に簡単に通過することができるので、それほど難しくありません。マウメレの町から訪問者は西からトランスフォーレスの道に向かいます。町から1キロメートルのところで段があり、正しい道をウリン村に到着します。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
インドネシア語講座のコーナーです。簡単に上手にインドネシア語を話してみましょう。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組はアララエ海外放送局のボイスオフインドネシアと教育文化省の言語開発教育記憶の協力で提供しています。今回はアクティンガルディジョクチャ、日本語で 私はジョクジャカルタに住んでいるについての会話をご紹介します。リスナーの皆さん、いつものようにまずはアクティングアリジョクジャ、日本語で私はジョクジャカルタに住んでいるの会話を聞いてください。トニー、di mana kamu tinggal?
Di Hotel Mutiara.
Di daerah mana itu?
Di Jalan Malioboro.
Oh.
Kalau rumah kamu di mana?
Di Asri, dekat dari sini. Listener, 皆さん、次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いていてください。 Di mana kamu tinggal? Di mana kamu tinggal? 日本語で、あなたはどこに住みますか？あなたはどこに住みますか？ Di daerah mana? Di daerah mana? 日本語で、どの地域ですか？どの地域ですか？ Jalan Malioboro。Jalan Malioboro. 日本語で Malioboro 通り。Malioboro 通り。Rumah kamu di mana? Rumah kamu di mana? 日本語で、あなたの家はどこですか？あなたの家はどこですか？ Di Garuda, dekat dari sini. Di Garuda, dekat dari sini. 日本語で Garuda で、ここから近いです。Garuda で、ここから近いです。誰かの住むところを聞くために、 Di mana kamu tinggal? 日本語でどこに住んでいますかと聞くことができます。この質問を答えるために、あなたはホテルの名前、住宅、通りの名前、地域の名前で答えることができます。 Ray, Anda tinggal di mana? Anda tinggal di mana? 日本語で、あなたはどこに住んでいますか？あなたはどこに住んでいますか？ Saya tinggal di Jakarta. Saya tinggal di Jakarta. 日本語で、私はジャカルタに住んでいます。私はジャカルタに住んでいます。では皆さん、最後に前の会話を再び聞いてください。
トニー、di mana kamu tinggal?
Di Hotel Mutiara.
Di daerah mana itu?
Di Jalan Malioboro.
Oh.
Kalau rumah kamu di mana?
Di Asri, dekat dari sini.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はマッカサル出身のインドネシアクロンチョン歌手、トゥティ・トゥリセディアをご紹介します。それでは皆さん、まずはトゥティ・トゥリセディアの曲、ラヨアン・プラウ・クラパを聴いてください。 トゥティは1956年10月8日に南スラウェシー州のマカサルで生まれました。彼女の音楽キャリアは1986年のビンダンラディオダンテレフィシー、略して BRT フィーのクロンチョーのカテゴリーで1位になったから始めました。トゥティによって彼女はクロンチョンを勉強したことがありません。彼女はワルジンナやスンダリスコ調の歌い方を聞いていただけです。トゥティにとってクロンチョンの音楽の主なことは柔軟性です。トゥティは TVRI のグビアルクロンチョンの番組でホストと歌手とイベントの調整者になることがありました。では皆さん、次の曲はトゥティ・トリセディアのタナハイルを聴いてください。アジアの劇団と一緒にトゥティは数回も数十カ国を行きました。彼女もクロンチョン愛好家のメディアとしてだけではなく、若いクロンチョン歌手の声を試し 訪問したお客さんを頼みたい場合はワルンクロンチョンガウルの形成した目的です。2014年の終わりにトゥティはフィクトル・フタバラと一緒に中央ジャワ市のソロのソロクロンチョンフェスティバルをゲストスターになりました。それでは皆さん、最後にトゥティ・トリセディアの2曲を聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Cheers.
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または15150または 11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。また、ボイスオブインドネシアの Facebook、The Voice of Indonesia、または Twitter のVOI インドネシア、およびインスタグラムのボイスアンダーバーオブアンダーバーインドネシアもご覧いただけます。
LLE ワールドサービス、ボイスオフインドネシア、伝えること、つながること、意見のあること。